山梨には戦国武将武田信玄や根津嘉一郎に代表される甲州財閥など、古くからその時代その時代を切り開いてきた開拓者たちがいます。そしてその魂は今もなお生き続けています。この番組では山梨出身在住の企業団体のトップである開拓者に事業成功の秘訣を伺います。開拓者の会は会の国の会。今回の開拓者は観光土産品のトータルプロデュースを行う株式会社笛吹の花代表取締役社長榊原よしさん。ナビゲーターは山梨学院大学国際リベラルアーツ学部教授ウィリアム・リードさんです。今回は笛吹市八代ふるさと公園でお話を伺いました。
榊原さん、はじめまして。
はじめまして。
はい、この素敵な場所は社長がのリクエストで選ばれてるんですか？
僕ちょっと移住組なんですけども、山梨に入ってそうですね3年ぐらい経った時に初めてここを夕方通ったんですよ、この前のところ、その時にあれなんだと感じて、
膨らんでるの古墳、はい、古墳ですね。
そうですね。でいざ来てみて、下の眼下を見渡した時に、はあ、素晴らしい景観だなと思ってですね。
夜景は綺麗でしょ
う。そうですね、夕方、ね、特に西日なんかも入って、 ある意味毎年のようにここに来てその1年の誓いをここでさせてもらってるんですけど。
あ、そうですか。ですね、じゃあ聖地であるという感じですか。
自分の中
なるほど。もともと榊原さんが横浜出身と伺ったんですよね。
そうですね、横浜の方生まれですね。
はい
はい、
で、山梨に移住して、
はい、移住して9年になりますかね。
はい、あ、そうですか。はい、笛吹の花っていう、はい、商品がちょっと気になりますけれども、
はい、
まあ、よく見かけますが、
ありがとうございます。
はい、例えばこのピンクオレですか。
はい、
はい、これ結構美味しいですね。
そうですね、もうちょっと今日持ってきてるんですけども、はい、この商品はちょうど2012年ですかね、発売しまして、
はい、
今現在販売累計といいますか、まあ、85万本という数字を今ずっと継続して出させてもらってまして、
すごいですね。
で当時私が赴任した当時、山梨の人口が86万人をオーバーしてたんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
まずは県民一人1本届けられればいいなという思いで、
なるほどね、
ですのでもうちょっと目標数値までは、ありますので、頑張っていきたいななんて。
素晴らしいですね。
2012年
から、
はい、
は
でこれ発売した当時なんかはテレビの方でやっぱ CM とかも放送させていただきまして、当時ピンクだけにですね、真ん中の林家ペイさん、パーコさん夫妻にその CM 出演していただいたりで、
そうなんですか。
もう一つインパクト、まあ、手前味噌ですけどインパクトある CM ができたんじゃないかななんて思ってたんですけども、
こちらがそのテレビコマーシャルです。
ピンクの味はどんな味？
うん、口の中に爽やかな香りが広がってパーコのような味だね。
パーコ味？
山梨ピンオンレイ、
皆さんも目立てね。
桃って、まあ、山梨の象徴の一つですけれども、
はい、
このオレにしたのは面白い発想ですね。
そうですね、やはりその 100% とかですね、農作関連とかは出てたんですけども、
うん、
ちょっともっとテイストを変えた形といいますか、そういったので、うん、もっともっと多くの方に山梨の魅力を発信できればなと思った次第で、世代を超えてですね、ちょっと愛されるって言ったらおかしいですけども、ができればなと思って。
これあれですか、お土産商品として考えていいですか。
そうですね、はい、
よく車のパーキングはい、エリアとかね、よく見かけますけど、
中央高速のサービスエリア一部ですね、お取り扱いいただいてたり。
あ、そうですか、
はいはい、
ちょっと飲ませていただきます。
暑いですね。僕もいただきます。
さっぱりしてね。
さっぱり、そうですね、
あんまり甘くないですね。なんかそれ美味しいですね。
はい、そうです。ちょっと甘さ控えめの、飲みやし、喉越しがいいと言いますか。
あ、そうですね、
そういった形には、はい、仕上げてます
ね。で他の、まあ商品いろいろあると思いますけれども、代表的な、
はい、 そうですね、私どもこれまでだいたい100近くの商品アイテム等々はさせてもらってるんですけども、最近では本当企業さんとコラボした商品とかですね、
はあ、
そういったのも提供させていただいてたり、あとは地場のやっぱし産物といいますか名物的なものを原料に使って、
なるほど、
それを商品という形である意味メッセンジャーとしてそれをお得意先様にお届けし、お得意先様がその助けをもらって消費者様にお手
渡しするというような、それ面白いですね。よくあの名物って聞かれると、まあ出来上がったものとか、まあ山梨にはまあもちろんワインとか果物もあるんですけれども、材料も名物の一つですよね。
そうですね、
そう考えたら、いやそれ面白いですね。商品がメッセンジャーですね。
そうですね、その役をになってもらえるような形でいろいろとそれに紙ソースを加えて、
うん、
商品作りをしてますね。
でそのメッセージ、まあいろいろメッセージあると思うんですけれども、例えばそれを翻訳すると、
ええ、
どういうメッセージをあの伝えたいというか商品を通じて、
例えばですね、まあ手前にこの火の如くという商品、
あ、はいはい、こちらもありますね、
ございますけれども、
これ風林火山の、
そうですね、お火の如くということで山梨ならではのちょっとネーミングにもしてるんですけども、こちらの商品には、まあ、辛さはもちろんなんですけども、甲州味噌使ってるんですね、ですんでその辛みの中にもそういった素材を加えることによって、まあ、まろやかといいますか、
なるほど、
そういった部分になりまして、実は甲州味噌っていうのはっていう形で、伝えてってるんですけれども、
いや素敵な発想ですね。
ありがとうございます。
これが、要するにあのホットソースというかサルサの
ような、スパゲッティだったり、
スパゲッティの、
はい、バンバンジーとかにかけていただくような、
なるほどね、
その食卓の中にも一品こういうのがあることによって、うん、何か家族間での会話だったり、
あ、
今日父ちゃんこんなとこ行ってきたんだよとか、こういった商品を使わってもらってですね、
おうおうおう、
まあコミュニケーションって言ったら生意気ですけども、
いやいや、
そういった一役を担ってもらえればななんて、
いや大事ですね。いや私もいろいろ伝統的なものが好きですけども、
ね、
じゃあなぜ好きかというと、もちろんものそのものには魅力があるんですけども、先ほどおっしゃったように、
うん、
話の種になるから、そこから展開していく会話が面白いですね、
ですので逆に言うとそういったシーンを常に意識しながらといいますか、
あ、そうですね、
商品企画をしてたりですね。で私は今株式会社笛吹の花という会社のですね、はい、代表を務めさせてもらってるんですけども、まあ、うちはちょっとグループでお仕事ビジネスをさせていただいておりまして、大元が静岡の熱海にある株式会社 TTC っていう会社なんですけども、
なるほどですね、
その会社はですね、新観光商業の創造っていうのを一つ非常に掲げているんですね。で今お話ありましたように、この商品は元よりですね、例えばそれを買われるプラットフォームといいますか施設を作ったりですね、ものづくりだけ施設づくりだけじゃなく、もっと言えばその地域の皆様と一緒になって発信できるようなステージを創造していこうよっていうような商いを掲げている会社
で、ある意味で裏舞台のをプラットフォームにするっていうのを考えていいですかね。
そうですね、
いや面白いですね
ありがとうございます。
先ほどまあ100ぐらいの商品の数多く商品の中に、何かその思い出のある商品とかそのバックストーリー、作り手の話とか商品開発のコンセプトへの何か、
ね、一番改めさせていただいたというか、私がそれこそ山梨に入る前はちょっと東京の方で同じグループの仕事をしてたんですけれども、うん、その時に小松菜を使ったバームクーヘンというのを作らせていただいたんですね、当時まあ東京土産っていろいろありますけれども、
はいはい、
まあ、なかなか商品自体にメッセージを発信できてないなと思ってた部分があって、で小松菜っていうのは実は江戸川区、東京江戸川区の、が発祥だと言われてるんですね。ですのでそういった小松菜を使ったバームクーヘンをいざ作って販売した際にですね、当時農家さんからその小松菜を仕入れてたんですよ、で農家さんといろいろ話してる中で商品が形になって発売した際にですね、そこの息子さんが、まあ、当時僕も若かったですから、お兄ちゃんお兄ちゃんって呼んでくれるんですよ。
お
こっちでお話ししてたらですね、で次の商品こんなのできないかなっていう、ご本人まだ小学校入らないぐらいのお子さんが僕に見せてくれたんです お父ちゃんの小松菜を使って今度こういうの作ってもらえないって、その時にですね、僕らどちらかというとその消費者さんの目線でっていうのをすごく視野に置いてたんですけども、あこういう作り手さんの、もっと言えばちっちゃい子、もっと言えば未来を見た大人が僕と面しててですね、あものづくりってやっぱ正直にやらなきゃならないなと言いますか、
なるほど、
この子の思いも今後形にした際にやっぱ、まあ、皆さん仕事を、ね、気抜いてやってる人はいないと思うんですけども、うんうん、さらに気を引き締めたと言いますか、
なるほどです、
ね、そういったのがありましたね。
いや興味深いですね。なんか日本という国はやっぱりあのものづくりが、まあ、有名ですよね、品質が高いけれども、こういう話を、まあ、外国人にも伝えたいぐらいですね。
あ本当ですか。
あの、あんまりそういう目立つのは、まあ、忍者とかそういうのは観光に、でもそのせっかくお土産を買うのでね、そのバックストーリーが外国人も知ればあの多分もっと興味持つと思いますね。うん、あ町おこしという言葉よく聞きますけど、その辺どのようなお考えありますか。
町おこしですか。町おこしはやっぱし一番ミッションに掲げている部分が、企業ミッションに掲げている部分がありまして、うん、やっぱ地域を活性化して日本を元気にしたいななんて生意気ながら思ってるんですけれども、そういった部分においてはやっぱし住んでる方、並びに来られた方がその地域のことをどう感じているのか、もっとよく言えば感じていけるのか、そういった部分が問われている部分もありますし、発信しなきゃならないなって。
なるほどね。
で地方創生なんていう言葉がやっぱし市民権を得ていろんな地域で挙げられてますけども、はい、やっぱオラが町といいますか、オラが住んでる町を誇りに思うことから始まるんじゃないかなって思いまして、
あのよく、まあ、使いすぎてる言葉ですけど、おもてなしとよく言うんですけれども、それよりももっと根本的なものだと今感じてます。今おっしゃってるものが、まあ、もちろんおもてなしという形は出てくるかもしれないですけれども、ただあの、まあ、マナーとかあのサービスとかじゃなくて、その誇りという元の、うん、そうですね、ルーツを知り、知識だけじゃなくてその人たちと、
そうですね、でルーツといった部分においては今やっぱり山梨県、あるいはこの笛吹市においてのルーツをやっぱり今探ってる、
うん、そうですね、
段階ではあるんですけれども、
まあ、私も当然あのアメリカ生まれですので、山梨出身でもないし、
はい、
で実際に今住んでるのは4年目ですけれども、やっぱりね、あのルーツを下ろしたくなる地域だと思いますね。なんかその知れば知るほど面白いですね。
そうですね、
はい、
で私も、まあ、9年前にこっち来たんですけども、本当は3年ぐらいで、その元々グループの東京の会社に戻ろうと思ってたんですよ。
おうおうおう。
ただその3年の間にですね、幸いなことに息子を授かりまして、
お
息子の出生地が甲府なんですね。
あ、なるほど。
そうするとここからずっと ある意味墓に行くまではずっと甲府っていう部分が一つの自分のスタートになってくるんですよ、
ね、
そんなのを考えた時に、あこれ3年で父ちゃんビジネス辞めて東京帰ったら誇れないなと言いますか。
なるほどね。
この息子に対して、
あ
もっと言えば私たちがいろんな方と携わってコラボレーションする中で仕事をビジネスをさせていただく、そんな姿をやっぱ息子に見せたいと言いますか、その中で息子も何か感じる部分もあるかもしれないですし、その生まれ育った町を今後どう感じることができるかっていうのは、親の発言一つ一つ、言動一つ一つになってくるのかな。そのためにやっぱここにずっといさせていただいてですね、で彼がオラが町いいんだよって誇ってくれるようになったら、初めてその地方創生じゃないですけど長い期間になっちゃいますけどね、
ああいやいやいや、
一つ僕のお役を終えたかななんて感じる部分が、
素敵ですね、
いますけれども。
子供の頃にどんなお子さんだったんですかね。
私はですね、はい、あのちょうど同世代、まあ、双子の兄貴がいるんですね、ですんで2人で常に一緒に遊んでたといいますか、いろんな、まあ、スポーツ、まあ、野球も一緒にやってたんですけども、
はあはあ、
彼の存在、双子の兄の存在、非常に僕自身大きくてですね、
なるほど、
そういった意味で活発に動かせていただいて、
なるほど、セットで動くという感じですか。
そうですね。で幸いなことに僕兄貴がいて私がいると双子っていうのもありまして、
はいはい、
どっかでやっぱ比べられるっていうのが世の目の視線だと思うんですけど、まあまあ
そうですよね、
兄貴はかっこいいのに弟はこんなのだとかですね、兄貴はスポーツできるのに、
まさに背丈比べ
ただですね、幸いなことにそういう風な視線で見る友達が周りにいなかったと言いますか。
なるほどね。
みんなやっぱそれぞれを見てくれましたし、
それぞれの個性を、
ですね、今でも、まあ、中学それこそ小中と兄貴とは一緒だったんですけども、そのメンバーと集うとやっぱり隣に兄貴もいますし、その当時賑やかにしてた仲間も一緒に集まったりっていう部分で、非常に恵まれてたなっていう感じは
受けますね。なるほど。これ横浜の生まれ育ちですよね。そうすると例えば、子供の頃、まあ、小学生の頃に どのような、まあ、遊びをしてたんでしょうか。
そうですね、やっぱしお伝えしたようにみんなで集まって野球といいますか、その少年チームには属してはなかったんですけども、やっぱそういった広場を見つけれれば、そういった野球を、で野球やってると必ずその、まあ、団地の真ん中にある公園とかですと仲間が集まってくるといいますか、そういった光景やっぱありましたんで、
なるほど、
そんな賑やかにやってましたね。
例えば、部活とか、
はい、そうですね、やっぱ中学入ってからは野球部に属しまして、で、ね、
はい、
で高校でもやっぱ大学でも野球は続けてましたし、で、ま
あ、
僕それこそ飛び立った技術がなかったり、誰より上手いってことではなかったんです
けど、体を動かすのが好きで、
好きでしたし、
外でこういう空の下でボール投げたり
とかも好きでしたし、なるほど、ね、やっぱり学生時代は僕こう見えて皆勤賞なんですよ、プログラムは全部出てた人間なんで、
うわ休まない、
いやそういったところをあれされたのか、高校時代はやっぱキャプテンを応接係やらせてもらってたりっていう部分では、
そうですか、
そういった、まあ、部活動で、部活動が一段落つきますとやっぱアルバイトの方に、
あ
世間のやっぱ勉強といいますか、
そうですね、気になります、 どのようなアルバイトを選ばれたんですか。
何個かやらせてもらったんですけども、まあ、一つは飲食店の方の、はいはい、まあ、ホールのスタッフとしてやらせていただいてた期間がありますし、で合間を縫ってはあの人力車を僕引っ張ってたんですよ。鎌倉の市場で、
鎌倉で、
人力車を引っ張って、でこういう話するとあぽいみたいなことをやるんですよね。
あ
引っ張ってぽいみたいな、
あ
そんな反応の中で、
でも人力車があれ力がいますよね。
力、そうですね、いります。
相当、まあ、車がついたとしても相当重い、あの僕は引っ張ったことないけれども、なんか相当力がいるような感じがするんです。
そうですね、力はある程度やっぱなきゃならないですけれども、リズさん実は体力というより知識の方があれば大事でして、
なるほど、あ案内、お客さんを案内する、
その時間をお客様からいただいた時間をどうある意味喜ばせることができるか、もっと言えばそのお客様が今日乗ってよかったよっていうような言葉をいただけるか、そういった部分ではやっぱ鎌倉の市場における歴史だったり寺院だったり、ここの通路はっていうような、ここのお店はなんていう
話も、全て歴史あるでしょう、その鎌倉な
んて、ね、もちろんそうですね。
どうやって知ったんですか、自分で調べたり。
そうですね、でもともとこの観光業界というものにはすごく興味がありましたんで、そこの、まあ、鎌倉というのはやっぱ年間2000万人訪れるような観光地ですから、
そうですよね、
そういったの方々のいろいろな、なんて肌で感じたいなと思ってやらせていただいたんですけども、
実はその人力車、という言葉英語にもなってるんですね。ただ人と言わないで力車辞書にも載ってるんですね。はい、だからその外国人の目には、まあ、強烈なイメージですね。ただそのまあ、いわゆる、まあ、昔風のタクシーというイメージが強いけれども、はいはい、案内してくれるというイメージがあまりないんですね。でも、いつももったいないと思うのは、日本にこれだけ素晴らしいものいっぱいあるのに、あの海外に伝わってるのはほんの一部。で日本人にとって当たり前のものですけれども、実はそれも、まあ、先ほどのバックストーリーにも通じるんですね。人力車を引っ張ったんですか。
ですので、そのビジネスの第一歩がそういった人力車のお仕事だったんで、人力車が一つの商品かもしれないんですけども、それ以上にやっぱ語り手といいますか、私たち自身が商品になるんですよ。
なるほど、
そういうふうに考えた時に、このお客様を不快にさせるか、それこそ満足、もっと超えたら感動を与えることができるか、 本当僕次第で決まってしまう。
お
ですので今のビジネスには非常にその部分が生きてまして。
そうですね、いいですね、うん、そのやっぱり若い頃のアルバイトをただ金稼ぎだけじゃなくていろいろ社会について学ぶとか、それこそまあ将来経営者になる人にはやっぱりその若い頃からそういうところを見るんですよね。さすがです、はい、で今あの、ふいふきの花って今いろんなお話を伺うとかなり軌道に乗ってる気がするんですけれども、初めからそうではないのは普通ですよね。何かそれに軌道になるまでの苦労話とかターニングポイントのもうお話あれば聞かせていただきたいんですが、
軌道に、そうですね、私がやっぱ9年前来た時にはまあそれまでは一つの会社の営業所という形で事業を展開してたんですけれども、まあそれまで歴代の先輩方が培ってくださった信頼とか信用はもともとあったその中に、じゃあ僕としてどうしていけばいいかなっていう部分がありまして、いろんな人と出会いを求めたんですよ。そうするとまあ、来た頃はまだ若かったものですから、それこそよそ者ですし、まあ若者ですし、下手すりゃバカ者だったかもしれないんですけども、そんな人間にいろいろ手を差し伸べてくださる方がいらっしゃいまして、でその方々と一緒にやっぱりいろんなビジネスをさせていただく中でどんどんその縁が増えていってですね、まあ軌道に乗ったって言ったらおかしいかもしれないんですけども、安心材料が増えたなというふうに思いますね。
そうですね、やっぱり一人でできるものは限られているのでね、なんかどっかからその助けがあってアドバイスとか、
はい、そうですね、たくさん本当いただいたな、なんて
なんか特にこれがターニングポイントという話ありますか。
まあ、この社会人になってからの人とちょっとターニングポイントといいますか、私はこっちちょっと赴任こっち来る前にですね、あれは2009年だったと思うんですけど、脳にバイ菌が入ってぶっ倒れたんですよ。まあ髄膜炎っていう。
おいくつの時？
その時が29ですかね。
うわ、そうですか。
その時に僕気づいたら病床にいてと言いますか、さっきお伝えしたその兄貴が僕の車椅子を引いてるんですよ。あれ俺何があったんだろうって全然記憶が分かんないんですね。でそこから1ヶ月くらいやっぱ入院生活してたんですけども、その時にふと僕生かされたなと思ったんですよ。
なるほどね、セカンドチャンスというか、
もういただいたな。だから多分それまでの自分自身を振り返るいい機会にもなりましたし、その時にやっぱ思ったのは、お前は誰の役にも立ってねえ、だからまだ生かすぞっていうようなのを聞いた気がしたんですよ。当然そうなんですよ、僕自分がやりたいこと、自分がやってきたいこと、もっと言えば本当私利のために、私の欲のためにビジネスさせてもらったっていうのがありましたんで、そういったある意味病気を通じまして、あ、こんな僕でもなんかお役に立てることをやっていきたいなと言いますか。
なるほどね。
それが一つのやっぱ大きなターニングポイントになりますね。
あと商品開発は非常に気になりますね。まあ種類はたくさんあって、おそらくその中にまあヒット商品というか、この考え方でこれがすごくうまくいったというお話ありますか。
まあ買い手のお客様、消費者様をどれだけリアルに想像することができるか、という部分っていうんですかね、そういった部分がしっかり明確に想像でき、実際購買のシーンも描けて、それに方向づけるように商品化をして、それを市場に出した時にはやっぱし一ついい反応が生まれてきますね。
まあそのイメージ、お客様のそのイメージとか目線から見るというのはいろんな方法があると思うんですけれども、なんかアイデア出し合ったり、現場って大事ですよね。
おっしゃられるように、全てのそうですね、現場から生まれることがほとんど
です
ね。
で 商品のパッケージができるまでのなんかテスト期間というか試作品とか、いろいろテストマーケティングをやります。
そうですね、その段階もありますし、途中でやっぱもともと掲げててコンセプトとずれてしまう時があるんですね。
なるほど、
その時にやっぱそのコンセプトにしっかり立ち返るといいますか、そういった部分の軌道修正をして、まあ、うちらの会社においては若いメンバーが 多いですから、
あー、そうですね、
彼のやっぱ発想だったりアイディアをどれだけ活かしていけるかといいますか、
は
い、重要視してますね。
あの、まあ、素敵な経営理念と、まあ、仕事の あり方ですね。本当に勉強になります。あの、何かその自分 その経験の中からなんかリスナーへの一言の、まあ、振り返って、
はい、
あ、こういうふうにやればよかったでもいいし、次世代に対するメッセージか。
やっぱし一つのベクトルを掲げるっていうのは、
うん、
リーダーとして必要なことかななんて思いますし、
はい、
それが私もやっぱり大事にしているのが経営理念っていう一つの柱なんですね、
うんうん、
それをどれだけのメンバーと共有してそこを目指していけるか、うん、その集合体であるか、
うん、
それが一つ大事になってくるんじゃないかな。で、二つ目のキーワードといいますか、やっぱり人材育成っていう。
なるほど。
先ほど現場にリードさんもおっしゃってましたけども、全ての答えがありますんで、
う
ん、
あ、そうですね、
現場を任せてる若い子たちの育成においては、
う
ん、まあ、生意気かもしれないんですけども、本当手塩にかけると言いますか、
うんうんうん、
そこまでするのあんたって言われるぐらいのやっぱ関わり合いを深めていかなきゃならないですし、
なるほど、ね、
それがね、どっかでもうそこが来なくていいよって本当言われるぐらいまで関わっていきたいな。当然プライベートの部分は置いといてですけども、
そうですね、
それぐらいやっぱ手塩にかけて、
あの若い人やっぱり結構可能性があるから、あの財産ですからね、
はい、
なるほど、
本当そうですね。人材、はい、ね、財の字はいくつかありますけれども、
うん、
企業にとってのやっぱ資源でもありますし、そういった人たち方々をどうやっぱ関わり合い次第だと思いますので、
いや、素敵なお話 いっぱいいただいてありがとうございました。
い
や、本当に勉強になりました。
とんでもございません。
はい、
こちらこそいろいろありがとうございました。